ティア IR セミナー in 富山。この時間は3月4日に富山で開催したティア IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場ティアの IR 活動の一環としてお送りします。
ティアは最後のありがとう、感謝と感動のご葬儀を全国へお届けするため、サービス、価格、利便性を戦略の基本方針とし、積極的な出展による徹底した差別化戦略を推進。2023年2月現在、直営フランチャイズ合計で146店舗を展開中です。それではご紹介しましょう。証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場、ティア代表取締役社長の富安憲久さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。
よろしくお願いします。
聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
では今ご紹介いただきました株式会社ティア、社長をしております富安憲久と申します。それではプレゼンテーションに入らさせていただきます。最初に、少しご案内させていただきます。当社はこれまでIR 情報に関するメール配信サービスを行っておりますが、2022年10月に公式 YouTube チャンネルを開設いたしました。ぜひこの機会に QR コードから登録いただきまして、ティアがやってること、いろんなことを角度から発信しておりますので、 YouTube チャンネル登録していただければと思います。当社は株主、投資家の皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に、迅速な情報提供を努めるべく、ディスクロージャーポリシーを定めております。本日は基本情報と戦略の基本方針、市場環境と中期経営計画、業績動向と株主策についてご説明をさせていただきます。それでは最初に基本情報についてご説明をさせていただきます。当社は、最終最後の最後という字を書いて最後のありがとうをコミュニケーションスローガンに掲げ、人生を終えられた節目を私たちが共に過ごさせていただくことを心に刻み、個人様への感謝の気持ちを込めた葬儀となるよう、その決意を込めた企業ステートメントを定めております。で、これは東証一部に上がった2014年に東証一部に上がったと同時にプレスをかけさせていただいたコーポレートメッセージなんですけれども、ここに込められた思いは、あの3つのありがとうを徹底的に集めたいということです。じゃあその3つとは何か。1つはもう個人、亡くなった方は喋りません。喋ることもできません。だけど最後の場面であたかも残していく娘息子たちに、大切な人たちに対して、お前らの父親でいてよかったよって、母親でお母さんでいてよかったわって、本当に最後までありがとうねって、なんかあたかも個人が言ってるようなその場面を作りたい、個人がありがとうと言ってるような場面を我々でお手伝いしていきたいと思っています。まずそれが一つ目のありがとう。二つ目のありがとうは、残された方たち、これからまだ生きていかなければならない人たちが、あのお父さんの子供でお母さんの子供でよかったわって、ここまで育ってくれてありがとう、天国で見守っててねって、お父さんありがとう、お母さんありがとうって、まあ、その大切な人に対して、あの残された方たちがその個人に対して伝えるありがとう、これを徹底的に2つ目のありがとうとして集めたい。3つ目のありがとうは、これをおこがましい話ですが、葬儀社数多くあれど、その中でティアを選んでいただいて、ティアさん、富安さん、あんたのとこでお葬式やってもらって本当によかったよって、こんなことまでしてくれるんだね、本当にありがとうって、この我々にいただけるありがとうを、これを日本一徹底的に集めたいと思っております。この3つのありがとうをの思いを込めたコーポレートメッセージになっております。それでは基本情報としましては、会社名は株式会社ティア、ティアは涙という意味でございます。愛知県名古屋市に本社を構えており、資本金は18億7300万円、従業員数が604名、上場市場は東証スタンダード名称プレミアとなります。事業内容といたしましては、愛知県を中心に直営フランチャイズで葬儀会館を運営し、葬儀施工全般や各種法要を請け負っております。もちろん会館を作って会館での葬儀が中心ですけど、自宅、集会場、お寺でもティアのオペレーションでその場所を行って、あのきちんとお葬式のお手伝いもエリア範囲内でやれば対応させていただいております。で、車葬、合同葬、お別れ会、しのぶ会等も対応させていただいております。業績の推移と年代ごとのトピックスとなります。 直近の状況としましては、直営フランチャイズ合計の葬儀請負件数は2万を初めて超えました。2万262件、売上高は132億円となっております。会館の出店エリアとしましては、1都1府9県に進出し、直営会館77店、葬儀相談サロン10店、フランチャイズ59店を出店し、合計で146店を展開させていただいております。当社は充実した設備を有する葬儀会館を直営フランチャイズで多店舗展開しております。一定の地域に集中して会館を開設するドミナント出店を行うことで、会館の相互補完性を高め、約 90% の稼働率と証券内での高いシェアを獲得しております。次に戦略の基本方針についてご説明をさせていただきます。当社の強みとしましては、まず徹底した人材教育を通じて、生涯スローガンであります目指せ日本で一番ありがとうと言われる葬儀社を全社員に浸透させている点にあります。また利便性、価格、サービスにおきましても業界に先駆けた戦略を推進しております。さらに直営フランチャイズの会館を一定の地域に集中して展開するドミナント出店により、証券内での知名度の向上を図り、新たに開設した会館の早期収益化を実現しております。当社は葬儀の獲得動線ともいえる独自の会員システム、ティアの会及び提携団体の拡大を努めております。入会金1回のみで、僕はご助会出身なんで月々の掛け金ではなくて、入会金1回のみで葬儀に関するさまざまな特典が受けられるティアの会の会員数は47万人を超えており、ティアの会と同等のサービスが受けられる福利厚生による団体契約、提携団体も1200団体を超えてきております。やっぱり団体等会員等が増えれば、おのずと利用者も増えてくるということで、右肩上がりに増えてきております。これはもう未来の顧客といいますか、安定した葬儀件数の一部となっておりますので、出店フォーマットとしましては、直営会館である葬儀会館ティアのほか、葬儀相談サロン家族葬ホールを展開しております。葬儀付帯業務の内製化も積極的に推進し、商品原価率の低減に努めております。またドミナント展開により会館運営の効率化が図られ、売上原価率も低下しております。事業戦略を推進する上で、人材の確保と育成、働く環境の整備といった人材プールの構築を重点項目に位置づけております。人材教育機関としてティア独自のティアアカデミーを設けており、新卒、中途社員、既存社員の教育を担っております。また社員の経験やスキルに応じて、等級別に社内検定試験も実施しております。もちろんフランチャイズの社員等の教育にも我々が携わらせていただいております。さらに積極的な出展により、会館の支配人、副支配人といったマネージメント層の育成も重要となることから、管理職に必要なスキルを習得する各種研修も積極的に実施させていただいております。次に市場環境とティアのポジショニングについてご説明いたします。まず葬儀業界の変遷としましては、業界形成がスタートした頃は葬儀社の役割は葬儀道具の賃貸が一般的でした。道具だけを貸してるっていうことですね。これが都市部への人口集中や居住環境などの変化により、専用会館での葬儀が一般化し、最近では少子化高齢化を背景に、葬儀スタイルの多様化と家族葬ニーズが高まりを見せております。現在、葬儀に携わる事業所数は約8200事業所と言われており、このうち資本金1億円に満たない事業所が 94% をも占めております。中小企業、家族経営を中心とした葬儀社が多いことが伺えます。また、主要都市、主要都道府県別の葬儀会館数の状況としましては、全国で9925店となり、うち2021年の新規開設は293店となっております。都道府県別では、当社の中核エリアである愛知県が633店と最も多くなっており、次いで福岡県、大阪府、神奈川県と続いております。このデータからも分かるとおり、葬儀需要に対して葬儀社の競争の激しさがうかがえます。葬儀業界における当社のポジショニングとしましては、 創業から一貫して明瞭な価格体系に努めており、ティアの会という会員制度、福利厚生の提携団体を中心に一般葬儀や家族葬を請け負っております。次に、当社が独自で実施しております葬儀に対する意識と実態調査となります。自分が亡くなった後に葬儀をしてもらいたいですかの質問に対し、はいと回答した方は約4割にとどまっております。一方で、配偶者親の葬儀をしてあげたい方の割合は7割以上を占めており、その理由としましては、供養のための必要な儀式だから、気持ちに区切りをつけたいからとなっております。また7割以上の方が、葬儀に参列してよかった、大切な葬儀に出席したい、大切な方の葬儀に出席したいと回答しております。で、ここでちょっとこのアンケートの中で毎回取ってる一つ、大切な人の葬儀に呼ばれなかったことがありますか。これが本当に数年前はなんか数パーセントだったのが、今もう 30% 近くなってきてるんですね。結局、ご主人の友達仲間は奥様は知らない、奥さんの友達交友関係はご主人が知らない。で、まあ、エンディングノートっていうのが少し、まあ、そういう名前も皆さんもちょっとご存知だと思いますし、まあ、就活終わりの活動っていうのは、カンブリア宮殿に出た年に、うちもその年ぐらいに送り人という映画がヒットして、その後に就活という言葉ができて、まあ、エンディングノートを普通に取りましょうみたいな、随分変わったんです。で、まあ、その時に我々もカンブリア宮殿に取り上げられて、事前に考えることは死を考えるのは当たり前のことですよっていう感覚で、僕もずっとこの40年間この仕事に関わってきたんで、で、そんな中で実は、10年前に、今年がちょうど10年歳、うち神道神様、伊勢神宮の流れで神道なんで、実家がうちの父親が、10年前に亡くなって、今年が10年歳だったんですけど、まあ、10年前亡くなった時に83だったんですけど、もう全然それまで元気だったんですけど、誤嚥性肺炎って分かりますか。食べるものが肺の方に入ってしまって急死しちゃったんですね。で、その前までいろいろお話もできてたし、もうずっと以前から本当に笑い話で、俺はもううちの長男が葬儀屋の社長やってるから、いつでも死ねるなって笑顔で言ってるような父親だったんですけど、その父親がに元気なうちに渡しとこうと思って、うちのエンディングノートをこう渡して、父さん書いといてね、これって、なんか本当に呼んでほしい人とかは、ねえ、親父しかわからないんだから、なんか必要な伝えたいことは書いといてねって渡してあったんですね。で、実家に行くといつも座ってる後ろにこう書棚があって、いつも日記を書いてる人なんで、日記とエンディングノートが隣に、まあ、立てかけてあるのはもう知ってたんですけど、で、いざ急死して家に、自宅に、まあ、病院から連れて帰った時に、あ、エンディングノートって言って、兄弟、姉と弟がいるんですけど、3人でそのエンディングノート引っ張り出してみたら、何も書いてなかったんですね。で、だけどエンディングノートと日記の、毎日書いてる日記の間に大学ノートが2冊あって、1冊は家の当本だとか、なんかそういう重要なものがそこに挟んでありました。でも、もう一冊の方に、上と下に、自分にもしものことがあったら必ず連絡してくれって書いてあるんですね。これきっと発見してほしかったんでしょうね。で、そこに83ですから、うちの親父旧制中学で、その旧制中学の名簿が貼ってあって、何年にもう亡くなったって、一人ずつこう斜線が引かれてるんですね、いつ亡くなったかって。で、残り19人いらっしゃったんですよ、車線が引いてない人が。で、その19人に連絡してほしいって書いてあったんで、それ全部連絡して、83ですよ、たった一人ちょっと入院してて、息子さんが代行してきましたけど、あと18名の方、全員息子さん娘さんに連れ添ってでも来てくれて、で、通夜が終わった後だったと思うんですけど、僕本当に手をつかまれて、腕をつかまれて、あんたが長男さんか息子さんかとか言われてね、あんたの親父さんには本当に若い頃世話になってなって、本当に人のために動く人でなってね、よく呼んでくれた、よく連絡くれたっつってね、なんか涙流しながら僕にそうやって言い寄ってきたんですけど、これ もしも見つけれてなかったら、この人たちにお声かけることもなく葬儀が終わっちゃってたと思ったら、すごい辛い思いさせたのかなって思った時に、自分の家のことであれなんですけど、僕は本当に全部連絡して連絡できて、で、最後にお別れができてって喜んでるその人たちの姿を見たら、やっぱり最後には感謝の思いを伝えたい人っていうのがいるんだったら、 それはやっぱり知らないで済ますんじゃなくて、これからどんどん時間はできてきますから、火葬場が増えないんだから待ち時間がどんどん増えますからね。東京だともう4日待ち5日待ちです。神奈川県に行ったら1週間です。月曜日に亡くなっても、もう土曜日にお通夜ができるかどうかです。それぐらい死亡人口は増えていくけど火葬場は増えないという現実がありますんでね。そんな中で死を考えるのは、死生観という言葉も死が先に書いてありますからね。生死観という言葉はないんですから、死を考えてこそのちゃんと生きるにつながるということで、僕はこの仕事でそういうことを教えていただいたんで、きちんと自分の死を最後どう締めくくるか、その中で誰に来てほしいのか、誰かに感謝を伝えたいか、感謝の思いで来たいと思ってるのかっていうのは、それぞれの友達仲間に関しては年賀状もずっと送ってたのに、それすら見てくれなくて連絡も来なかった。毎年送ってたのに、そこには連絡先も書いてあるのに、亡くなった時に連絡来なかったって、後から訪問するみたいな形になってお別れしたかったっていう後悔する人を少しでも減らしたいと思って、ちょっと父親の話をさせていただいたんですけど、いろいろそれぞれの考え方はあると思いますけど、僕は大切な友人、大切な仲間の最後に呼んでもらえないようなことはやっぱり辛いなっていう思いから、そんな話をさせていただきました。では次いきます。葬儀業界におけるコロナ禍の影響としましては、葬儀の小規模化や法要料理等の販売減により、葬儀単価は低下し、以降も改善することなく、ほぼ同数字横ばいぐらいで推移しております。これは冒頭に申し上げた通りでございます。葬儀市場の将来見通しとしましては、人口動態を背景に葬儀需要は増加傾向で推移し、ピークとみられる2040年には現在の約 1.2 倍の水準にまで拡大すると予想されております。一方、葬祭規模の縮小などにより葬儀単価は低下しており、これにより葬儀業界の市場規模は微増にとどまると見られております。ここからは中期経営計画の策定と重点施策についてご説明をさせていただきます。当社は中期経営計画を策定する際、外部環境、内部体制、人材戦略、ガバナンスに関する課題認識と対応方針について主要メンバーと議論を行っておりますが、今回のコロナ禍においてはこれらの課題が加速したという印象を持っております。当社におけるコロナ禍の影響としましては、2020年下半期に葬儀単価が82万5千円にまで低下し、以降も改善することなく現在に至っております。この影響は今後も一定程度は続くと予想しておりますが、単価を上げる施策もいろいろと打ち出して、すでに実行も始めております。これらの前提、議論を踏まえた会館数、260点体制をはじめとする、ティアの中長期ビジョンを策定しております。また中長期ビジョンの実現には、克服すべき必要条件があり、これらの対応方針を戦略として落とし込み推進していく内容が中期経営計画となっております。当社はロールイング方式により中期経営計画を毎年度改定することとしており、その内容についてご説明をさせていただきます。当社が公表しております、中期経営計画は新生ティアをスローガンに掲げて4項目のテーマで8つの戦略を推進していく内容となっております。でこれに関しましては、新生ティアというのを一昨年、前期前々期 の, スローガン、毎年考えているスローガンから一番最後に新生ティアという、新たに生まれるティアということを付け加えております。でここで皆さんに申し上げておきますけど、これまで25年、四半世紀経って26年目に入っている会社です。いや、もう業界が本当に不透明だったんで、僕は葬儀屋の息子でも、資産家の息子でもないんですけど、この業界に18年3つのご助会の会社を見て、もう絶対おかしいと思って、もう消費者のための葬儀社ができなきゃダメだ、もっと価格が、もう今や葬儀業界がやってる常識は全部非常識にして、この業界を変えようと思って一念発起してこの会社を立ち上げたんですけど、それなりに影響のある企業にはなったと思うんです。ただそこで僕は25周年を迎える前から、もう新生ティアということをずっとイメージしておりまして、これは葬儀会社ティアから通夜とか葬儀とか法事だけやってるような、これから葬儀社はもういらない、淘汰されていくと思っています。じゃあ新生ティアって何かって言ったら、47万の会員がいます。でこれ多分今年中に50万になります。で団体契約先が1200以上の社員が何百人で抱えている 会社との契約が1200会社団体以上あります。そういう人たちに葬儀のことだけで入ってる会員、それではなくってトータルライフサポート企業としてのティア、結局その人の人生全部に関わっていこうと。で、すでに便利事業といいまして、これはもう始めております。はい、エアコンの掃除全部ティアカード持ってるんだったらうちに言ってください。特別な割引な価格でエアコンの掃除もします、水回りの掃除もします。あ、庭の手入れどっか頼んでるんだったらティアに入ってるからティアに頼んでください。ティアがあの庭の掃除とか全部やります、手入れもやります。それ以外の生活関連事業に、この会員がもう50万となる会員のために生活関連事業にどんどん関わっていこうと思っております。もちろん最後の X で通夜葬儀ということに関しては、これまで以上に洗練された教育をして、あの感動葬儀を届けていこうと思いますけど、葬儀だけの会員を集めるっていうのはなかなかこれまでも大変だったんです。それを生活関連に全て使えるカードになったら、もっと早い段階から会員をさらに加速的に募れると思っておりますんで、まあ、これは会員が20万を超えたあたりからいろんなところが提携したいと言ってくるんですね。もう今はもう30万人、40万人、50万人届こうとしてるから、いろんなところが逆に提携したいって言ってきてるんですけど、まあ、その会員さんに対してあらゆる生活関連事業のサポートをしていこうと。そしたらもう他の売上を作るキャッシュポイントはいくらでも出てきますんでね。でさらに葬儀に関しては最終の最後の場面では、あのきちっと対応をさせていただくということと、僕はあの経営判断って、例えばね、人生100年時代で、じゃあ本当に100年ってあの皆さん100年時代が来てるなって思ってると思うんですけど、健康寿命でない、いわゆる健康じゃない寿命が10年前後ありますからね。じゃあ100年時代としたら、まあ90歳としましょう。だけどその健康じゃない本当に最後の X デーを迎えたときに、僕は葬儀者としてだけ考えてて指くわえて待ってたら、じゃあ100歳の人に誰が回想に来るの。もう本当に息子さん娘さんはそこにいるかもしれない、だけどもう施設に入ってて、施設でから出棺するような状況、今の家族葬よりもさらに縮小した葬儀の儀の未来となってしまうんじゃないかって、そう考えるんであれば、僕はあの時代の潮流ね、この葬儀の変遷を、あのそのパイオニア的に先駆者として何をしていったらいいかということをいろいろ考えたときに、今まででも生前葬っていうのはやってきてるんですね。だけどそれをちゃんと見える化してないし、パッケージ化してないんで、なかなか本当は区切りをつけて、元気なうちにもうお礼を言いたい、で感謝を伝えたい、で区切りをつけて最後本当に亡くなるときはもう本当にごく身内だけで送られればいい。でそれを生前葬の葬を葬儀の葬ではなくて思うという字にして、生前葬というティア独自の生前葬をもうパッケージ化して、これで始めます。もう2年ほど前からプロジェクトを組んで生前葬を打ち出していこうと思っています。で60歳なのか、まあ、定年が70歳になる頃になると思いますけど、もう日にちも決めて、来たい人も決めてもらって、本人がお礼を言って、これで人生節目としてあの閉じさせていただくんで、最後本当に亡くなった時は家族だけに見送られていくから、あのこれを持って皆さんにご挨拶とっていう、まあ自由葬みたいな形なんですけど、それを明るく区切りを、人生の節目を自ら区切りをつけるというような、そんな潮流を我々打ち出していきたいな、現実にもそれをやりたいっていう方たちが過去にも本当にわずかですけどもいたんで、そこをさらに掘り起こすような状態で、あの一つの戦略として経営判断としてやっていこうと思っております。あまり喋ってると時間なくなりますねすいません。で出店計画につきましては、直営フランチャイズそれぞれ年6から8店の出店を計画し、計画最終年度には直営104店、フランチャイズ78店、182店を計画しております。改装計画では3カ年で既存会館2店を計画し、採用計画では3カ年で約82名の新卒採用をしようと思っております。で中期経営計画、あのそれぞれ名古屋市内でのシェアも本当に上がってきておりますので、もうトップシェアとなってきております。で次に、当社で葬儀を行った家族や問い合わせをいただいたその潜在顧客を一元管理する、そういうシステムを構築し、それがもう本稼働に入るところでございます。で3つ目、もう SDGs、まあ、そのこともない内側だけではなく内外に発信する DXSX デザイン事業本部というのを立ち上げて、それも発信もしております。そしてティアデザインラボといいまして、今年の夏に完成しますけど、TikTok、YouTube のスタジオを我が社の中に設けて、もうこれからの発信は YouTube からも TikTok からもいろんな形で SNS を駆使してもう発信していこうかなと思っております。で、あとは先ほども申し上げましたが、子会社ティアサービス便利事業、ティアの関連サービスにつきまして、内製化もしていきますけども、便利事業にもうすでに手を出し、始めているということが書かれております。で、少しちょっと時間がなくなってしまって大変申し訳ないんですけど、3カ年の計画については、中期長期の事業計画を発表してるんですけど、ローリングさせて発表してるんですけど、これはもう当たり前にやる数字でございます。発表したんだから当たり前にやらねばならない数字です。だけど経営判断というのはやっぱり、この25年経った会社が50周年にはこの業界どうなってるんだ、ティアという会社はどういう立ち位置になってるんだって、これを判断して、それを経営の方向性としてビジョンとして構えるのが僕は経営判断だと思ってますんで、ティアは生活関連事業、いわゆるトータルライフサポート企業ティアという形で、新生ティアとして生まれ変わろうと思っておりますので、そんなことを皆様にお話しさせていただきまして、業績動向と今期の見通しに関しましては、ちょっと数字上のことですので、後ほどご確認していただければ、発表していることですのでご確認していただければいいと思うんですけど、一番大切な株主さんの施策につきまして、で、当社の配当方針としましては、安定配当を基本方針として、業績向上時には積極的に利益還元を行う方針であります。前期の配当金は年20円、23年9月期の配当予想につきましても年20年を予定させていただいております。で、さらに株価がなかなか動きませんけれども、トピックスがないから動かないっていうのもあるんですけど、M&A を徹底的に今掘り下げて、どっかを買収するという一つのトピックスをきちんとそれが成功事例として作り出そうと思っております。で、先ほど言ったようにトータルライフサポート事業企業ティアとして生まれ変わろうと思っております。で、優待も一旦やめてたんですけど、今水面下でいろいろ考えております。それをどうするかはまだ今でここでは発表できませんけれども、優待に関しても今後、これまでとはちょっと少し違う形かもしれませんけど、株主さんのことを考えて株主優待にも踏み切ってまいりたいと思っております。そんなことをお伝えさせていただきまして、冒頭に申し上げたように、この富山に出てこようともう決めておりますんで、決まっておりますんで、時期は言えませんけども、この富山の地で、ティアの紫の看板が少し影響力を与えるぐらいに、富山の方たちにティアの最高の、感動葬儀をお届けしようと思っております。以上で説明終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ティア IR セミナー、ご出演は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場、ティア代表取締役社長の富安則久さんでした。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
IR セミナー、この番組は証券コード2485東証スタンダード名称プレミア上場ティアの IR 活動の一環としてお送りしました。